く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。こんにちは、教育コンサルタントの今道久恵です。
ご一緒するのは水野由紀です。今道さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今道さん、まず最初にですね、最近の講座の中でのこう体験ですね、はい、経験されたことでこれをお話ししたいっていうことがあったら教えていただきたいんですが、はい、
そうですね、小学生の3年生のお子さんたちとですね、100マス計算をしてきました。
100マス計算とブレインジムが、はい、ちょっとつながらないんですけど。
そうですね、脳の活性化をしますとですね、目の動きも良くなりますし、それから、計算のスピードもね、ぐっと上がるんですよね。はい。ね、縦10マス、横10マスの数字を足したり引いたりするという、そういった100マス計算なんですけれどね、ビフォーアフターで真ん中にブレインジムのペースという基本運動を入れてですね、行った後のタイムと比較してみました。はい。
いかがでしたか？
ですね、はい。最初はですね、クラスの平均が、2分41秒だったんですけれども、ブレインジムの動き4つ行った後は、2分20秒に21秒短縮されたんですよ。は
い。すごくないですか？
先生方もびっくりされていました。はい。そうですね。やはりこう、表を見るとか、どの数字とどの数字を足すとか、数字を覚えているというふうな、記憶に関することにも、こう、アプローチできるというのがね、ここから証明されたんじゃないかなと思います。
そうですね。はい、ただ、計算能力が上がるというだけではなくて、
はい。
この100マス計算にはその瞬発力であったりとか、こう目の確かに動き大事ですよね。
そうですね。縦の行とね、横の列と見ていきますから、そういう意味では、目をね、上手に使うことができると、はい、計算のスピードも上がってきますし、頭の中でこう暗算ができるとですね、書くスピードも上がってくる。という、そういったことにつながります、ね。
っていうこともありますもんね。そうですね。
はい。見る、書くというのがね、同時に行われることでね、計算のスピードも上がってくるわけですよね。
やはりじゃあ、こう、ブレインジムで活性化してやると、はい、アウトプットというか、こう動きも良くなっていくっていうのが。
そうなんですね。はい。ま、体の動きだけでなくてね、こういった思考や計算、読書などにもね、活用していただくことができるんですね。
そうか。読書も目を動かしていくので。
そうです、そうです。
読みやすくなったりするっていう。
するんですね。はい。これがね、今日お話ししようと思っていた、大脳新皮質の、機能なんですね。
なるほど。今ね、シリーズで脳とこのブレインジムについてのお話を伺っているんですが、では今回は、その、新皮質、大脳新皮質、
ね、
はい、といったところのお話。
人間らしい脳の部分。になりますね。
はい。人間らしい脳ということですが、はい、どんな働きがあるんですか？
はい。私たちが、受け取ったものを上手に表現するというね、言葉での表現、コミュニケーションや、はい、体で表現する非言語のコミュニケーションですね。はい、読書や計算といったことも新皮質の働きになります。人間だからこそ、こう複雑な言葉を扱ったり、指先の細やかな動きができたり、というのもね、その機能になりますね。
はい。さあ、そして、ここがうまく機能しなくなると、どういった問題が考えられますか？
そうですね。はい。全体像を司る脳と、詳細を司る脳、右脳と左脳というふうにね、分けることもありますけれども、はい、こういったところ、どこにね、困難さがあるかによっ って一人一人、言語の習得に時間がかかったりとか、それから、計算に時間がかかったりというふうなことが起きてくるんですね。で、俳優のトム・クルーズさんは、ご自身のね、学習障害を公表していらっしゃるんですけれども、字で書かれている台本ですね。これを読むのが難しいということで、セリフはですね、台本を、別の方に読んでいただいて、それで耳からの情報で記憶する。というふうなことをされているんですね。ですので、ご自身のね、その特性を活かしてですね、生活してらっしゃるというふうな方が多いのが、この新皮質の特徴でもありますね。はい。ただね、学校ではなかなかね、記憶できないんです と言ってね、文字を読んだりとかっていうのがね、ちょっと難しい子供たちも、多いので、受け取る方が苦手なのか、表現することが苦手なのか、というのを、しっかり区別してあげると、支援の仕方が異なってくるかな、というふうに思います。はい。重要の脳と呼ばれている右脳とね、表質の脳と呼ばれている左脳ですね。ここを上手にこう、行き来できること、脳量を超えて行き来できることが大切になってくるんですね。
この大脳新皮質ですか？このあたりの発達というのは、やはり、前回お聞きした辺縁系のように少し遅い段階で発達するんですか？
そうなんですね。はい。一番最初に紹介しました脳幹ですね。生存の本能に関わる部分の脳幹が育まれていくことで、離乳食を食べるとかね、それから自分で自分の体のコントロールをするというふうなことができるようになって、その上に、感情のコントロールですね、辺縁系などで、記憶や感情の、コントロールができるようになって、そしてその上にですね、こういった細かい運動、微細運動や、こういった学習というね、これが乗ってくるという、こんな順番になってくるわけなんですね。
そうすると、幼い頃に、例えば変形の場合ですと、こう、自分がわーってこうね、自分がこう一生懸命自己
そうです
主張
ね。
してる
2
と
歳から
ころ
4
を、
歳
そう
ぐら
です
いが
ね、
その時期ですよ
ってい
ね。
う話が
は
あり
い。
ましたが、
そうです
ここ
ね。
の、
なので、その後になりますね。
です
はい。
ね。
5歳から8歳ぐらいまでの間ですね。はい。この時期に辺縁系から、新皮質に、その機能の発達ですね。ここが移ってくる。というふうなことで、だいたい8歳ぐらいまではね、皮質は完全に発達はしないというふうに言われているんです。
そうなんでは す
い。で
ね。
すから、小学校2年生、3年生ぐらいまでの間ですね。はい。その時期にね、たくさんのコミュニケーションが取れるようにサポートするといいかと思います。
なんでとかどうしてとかって聞い
は
て
い。
くる頃からってい
そ
う。
うです、そうです。どうして、どうしてってね。なんで、なんでっていうのをね、毎回聞かれて、お母さんたちもね、ちょっとね、疲れる、なんてい
で
う
す
こ
ね。
ともありますけれど、そこはね、皮質を育んでいるっていうふうに思ってね、そうなのって、そういうものなのって片付けないで、答えてあげるとね、
言っちゃいそうです
いい
け
かな
ど。
と思います。
なるほど。
なかなか自分の子供だと余裕ないんですけどね。
確 かに
そう
そう
です。
ですけどね。
そ
でも
う
こうやって
そ
紐解いてくると、
う。ええ。
本当わかりやすいですね。この
ええ、
前
そう
回、
です
前々
ね。
回ね。また今回から聞き出した方は、前回、前々回とこう遡って聞いていただくと、脳の発達段階がきちんとあって、そこにこうしたアプローチの仕方があるよっていうのが本当にわかりやすくお話しい
そう
た
で
だ
す
けてるの
ね。
で、
はい。ぜひね、聞き返し ていただくといいかなと思います。
そうですね。
はい。
さあ、そして、この、ところで、新皮質のところに少し、こう問題があったりとか、障害がちょっとあるかなっていった方にも、 アプローチできる動きがあるわけですよ
え、
ね。
そうですね。はい。人間らしい動きとして、体の正中ラインを越えていく動きというのがあります。動物だと右手と右足を同時に動かすとか、左手と左足を同時に動かす。ギャロップのようなものですね。ああいう動作は、動物は上手にできるんですけれど、人間だからこそ、右手で左のね、体に触れる。左手で体の右側に触れる。というふうなことができるんですね。ここが鼻とおへそをね、こう結んだライン。これ、正中線って呼んでるんですけれど、体の真ん中のラインを越えていくという、この動作が、私たちの脳の能量を超えてね、右脳と左脳を同時に使うことができる、こんな、動作になってくるんですね。はい。
では、具体的にはどんな動きがありますか？
そうですね。はい。右手を左の膝にタッチする。左手を右の膝にタッチする。というのを、こう、繰り返していく、クロスクロール。というのをご紹介しようかなと思います。はい。これ座ってでもできますし、立ってでも行うことができるので、お子さんとね、するときにはまず椅子に座ったままで、右手を左膝、左手を右膝、交互にお歌を歌いながらね、実践されるといいかと思います。で、その後上手にできるようになったら、立ち上がって行ってみてくださいね。はい。
立ち上がってするときは、膝は、上げるんですか？それと
そう、
も、
膝を上げ
上げて、
て足踏みするような状態ですね。で、手が体の中央を越え
越え
てい
てい
く
く。
という、そういった運動になります。もともとこの運動はね、ハイハイを元に作られたクローリングというね、ハイハイを、立って行う。というふうなね、ことの運動になりますので、全身運動になりますから、はい、子供の頃に、はいはいをちょっとね、あまり飛ばしてきてしまって、やらなかったお子さんたちにも、これはおすすめなんですね。
空間をちょっと認識する力がとかって話もね、以前、
そうです
いただいた
ね。
と思うんですが、
そう
そういっ
なん
た
で
ところ
す。
も
はい。
カバーできたりとか、それから、
そうです
言葉
ね。
の認識であったりとか、コ
は
ミュ
い。
ニケーション、こんな
は
ところ
い。
にも、クロスクロールが効果があるっていうのが、もうこれまた
そうです
本当に不
ね。
思議な。
はい。正中を交差する動きと覚えといていただければと思います。サッカー選手がね、取り入れたことで、ブレインジムの動きの中では一番有名になっているね、ブラジル体操とかね、ブラ体なんて呼ばれてるようなね、そんな運動なんですけれどもね。はい。
さあ、そして、今道さん、さまざまな活動もね、今年度も本当に盛んにされてるんですが、間もなく、もう夏休みもそのうちね、近くなってきているということで、ゴールデンウィークも超えております。この夏休みに向けてのイベントもあるんですよね。
そうですね。夏休みはハワイでブレインジムの101公式コースを開催します。はい。7月の29日からの、前半と、それから、8月ですね。8月の、
3日からでしたかね。
そうですね。3日からの後半になっています。は
日
い。
程的には何日間の学習になるん
5
です
日
か？
間の講座です。で、現地でですね、親子さん、皆さんで、海へ出かけたり、火山へ出かけたり、ということで、大自然の中でですね、体を動かして、目や耳、そして、手や足の活性化を促すような、そんなプログラムが組まれています。は
と
い。
いうことは、座学だけではなくて、
ええ。
アクティビティとか、外に出て、
そうなんです。
実
ま
践も
さに
行っ
ね、
てい くっ
ろいろ
ていう。
な大自然の中でのアクティビティが全てセットになったツアーです。で、 お泊まりはですね、ご家族単位でコンドミニアムをご用意しますので、はい、ご宿泊料金は不要です。
はい。ってことはもう全部含まれているっていう
そうなんです
形
ね。
になるわけでは
い。
すね。
はい。
はい。このハワイでの講座というの
ええ。
は、もう長くされてるんですか？
そうなんですね。12年になります。は
い。
い。
今
ちょっ
ま
と
で、
ね、コロナの時期だけお休みをして しまっていたんです。けれども、はい。私自身、ハワイの方で、過ごすとですね、心も体も、それから思考もね、リラックス、リフレッシュできるな、というふうな経験から、日本のね、皆様、それからお休みがなかなか取れない医療従事者の皆様や、教育関係者の皆様と、夏休みは、ハワイでね、過ごすことが多いんですね。
ということは、リピーターの方もいらっしゃいますか？
はい、いらっしゃいます。すでに公式コースをね、受けられた方で、2回目受けたいなとか、家族と一緒に行きたいなというね、お休みの間ね、なかなかその、いつも日常ではね、お子さんと関わる時間が少なくてというふうな方々も、そのようにね、ハワイで受講されるというふうなことも多いですし、再受講の方には割引料金も設けていますので、はい、ぜひね、ご参加いただければと思います。
い、まあ、12回されているということなので、さまざまな楽しい
はい。
経験もおありだと思うんですが、
そうです
受
ね。
講生
まあ、
の皆
はい。
さん、いかがですか、様子は。
そうですね。ハワイの専用サイトに皆さんの、お写真なども上げていますので、
ええ。
イルカと一緒に泳いでる写真なんかもあるんですよ。はい。あとね、火山のね、溶岩の中でワークをしている写真なども多数上げてますので、はい。ジニアスラブハワイ島ツアーで検索していただきますと、はい。お写真もね、ご覧いただくことができると思います。
写真見せていただくとね、どんな様子だったのかっていうのも伝わりやすいの
そう
で、
です
まあ、実際行
ね。
ってみようかな
は
と
い。
いうね、
はい。
考える一つの材料にもなってくるかと思
そうい で
ます す。
ね。ご質問やご相談ごとにも応じていますので、ぜひ、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
はい。まあ、個別でいろいろとね、不安がある方もいらっしゃるかと思いますので、ぜひ個別のご相談も、お気軽にお問い合わせください。はい。夏休みのね、もう予定なので、そろそろ立てる方も多いと思いますし、
そうで
まあ、
す
パス
ね。
ポートをね、申請する方は、もうこの時期から していか
そ
な
うい です
と、
ね。そろ
はい。
そろ準備していただくと良いか
いいか
と思
な、
い
といった
ま
ところで、ぜひ皆さん、今年の夏はハワイで、ブ
は
ラン
い。
ジーム今道さんとお過ごしになる、こんなね、計画も立ててみてください。はい。ということで、詳しいことは概要欄に、貼っておきますので、そちらも合わせてご覧ください。ということで、今道さん、今回もどうもありがとうございました。
りがとうございました。